それでは今日はこの殺さい書も関連してですけども、フィリピ書の中からお話をしたいと思います。2章の5節から11節。主題はキリストの本質と私たち。キリストの本質がどういうお方であるのか、それを知ることと私たち、現代の私たち、あるいは過去から現在に至る、あるいは将来における人間との在り方も大きくこれは当然変わってくるわけですね。キリストがいわゆるその人間であるならば、これはソクラテスやプラトン、アリストテレスとか孔子とかですね、孟子とか一般的にはよくそういうことでですね、並べられたりする、まあ昔からの偉大なっていうか、人間の一人だということになりますが、聖書ではそういうことと全く違ったことを言っているということですね。で、今日のところもそれが主題になります。で、この5節、それまでに聖霊による交わり、前回はそのことをですね中心として、それによって、当然キリストによる、キリストも聖霊も同じなので励まし慰め、当然そういうことがおのずからやってくる。で、そこでこういう人間の在り方、自分のことだけでなく他人のことも注意払わない、ごく分かりやすい、これは小学生にも言ったりするようなぐらい、自分だけのことを考えていかんと、お友達のことも考えなさいと、そういった類のことならば非常に広くですね、別にキリスト教とは関係なく、ごく一般的な道徳的戒めとしても言われることです。でもキリストこの信仰における中心は、人間のそうした一時的な教え、道徳、あるいは立法的なあり方をしなさいと言われて、できるものでない。で、他人のこと、著しく広いわけです。一番近い他人というか、それは友人、自分以外の他の人という意味であれば、家族が一番近い他の人、家族、友人、学校の同級生、あるいは卒業しての社会での人たち、あるいは行きずりの人、あるいは道またにあるたくさんの家なき家、その人たちのこと、ニュースで出てくる外国の人たちの大変な苦しみ、みんな他の人のこと、それに注意払い、さらには隣人を愛しよう、祈れと言われたことからしますと、自分のことだけでなく他の人のことにも注意、心を払い、さらには祈れということになれば、これ本当に範囲が広い。新聞テレビニュースを見ても、その人たちのどんなに大変だろうかと、香港なんかの状況、学生が必死になって運動するというのは、今から50数年前には、私どもの時には非常にいわゆる大学の学生運動が全国的に活発で、特に京都は非常にその点激しく真剣だったわけです。安全保障条約のあり方によって日本の将来が変わっていくんだと。そのような大量殺人ようなことは許してはならないというようなことは、 学生たちの非常な熱情、暑さにあったんですね。授業をおいてでもデモ講師もやったり、それは大学の教授やら女子やら教官、学生ずっとですね、1キロ2キロとデモ行進をしたりとか、そういうこともあったから、いっそそれもはるかに深刻な状況ですね。自分の国が、中国という強大な権力によってどうされるかわからない。で、そういう人たちのことも含まれてくるわけです。他人のことっていう社会問題と信仰問題って別だと。というふうなことは、こういった聖書の御言葉からしても、そういうことはとても言えない。預言者にしても、当時の社会的な問題を鋭く神様の目によって見つめて、そしてそこからいかに離れているかあるべき。そこで立ち返れと。その立ち返るという背景には、当時の社会的な様々な問題を本質と鋭く見抜いていればこそ、そして見抜く目も神様を与え、そこからの単なる批判ではなくて、根本的解決のあり方をも示されて、言われた。イエス様もそういうことですね。律法学者パリサイ人、神殿の宮売商人の激しい態度、厳しい態度で指摘され、彼らは全く人間中心で動いているということを指摘された。批判というのは、神様の手に、目にあって、ね、神様の導きによって正しく間違いを指摘し、で、そこから正しいやり方を言うと語る、あるいは明かしする。そういうことでなければならないと思われます。それで、この他の人のことも注意払うという。このことは、たった一言であっても、まあ、聖書の言葉っていうのはいつもそうなんですけど、本当に奥行き、あるいは幅も高さも、非常に奥が広いですね。で、キリストは、そもそも他者のこと、しかもその一番根本問題として正しい道は歩めない。愛がない、正義がない、勇気もない。そのために、人間と同じものになったと。神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとしなかったと。神の身分、神と等しいもの、神と同じ存在だったと。あえて弱い人間の形、しかもしもべ、ドゥーロスですから、奴隷と。日本語では奴隷としもべと全く違う感じですよね。奴隷といえばまず何か黒人奴隷を思い出しますが、かつての日本でもたくさんの人たちがその奴隷状態で、働かされておったんですね。人権なんて全くなかったし、約70数年前の軍隊の中でも、ちょっとした違反があってもですね、靴を踏んで、顔面を殴りつけるとか、そういうことみたいなことはざらにあったわけですね。奴隷状態。から、ドゥーロスということの中には、当然それに売り返されて、どんなことでもさせられる、そういう人たちのわけ、しもべと言ったら、ちょっと正体がはっきりしないんですね。今頃しもべですよ、言ったって。何のことが多くの人はわからない。ですから、この大事な言葉であるけれども、この訳語で、イエス様が当時の言葉、一般的にこのドゥーロスということは、奴隷という言葉だったんですね。この僕、しもべというのはもともと中国語、漢字であって、下僕とかいうふうにも使われて、ますけれども、それでも奴隷のように売り返されて、どんな目にも合わされるとイメージが相当違うわけです。ですから、英語の訳として個人、全巻を個人で訳した以前から、非常に有名なモファットと訳では、スレイブ、無理通り奴隷、スレイブと訳しておるところですね。はい、はっきりさせるためだろうと思いますが、奴隷のような身分となって、そして人間と同じものになった。そして、低くして、死に至るまで、神様のご意志に徹底して従順だった。この ことをさっき最初に歌った歌ですね。賛美歌21の、題は子供賛美歌にある歌なので、一般的には音の礼拝で最初に歌ったりはしないと思いますが、あえて歌ったのは、私たちもそういう分かりやすい賛美をしていないと子供たちにも一緒に歌うことはできない。文語の非常に、しっかりした表現、例えばよく歌われる慈しむ、などかはおろさぬ、などかはおろさぬとか言って、本当に子供たちわかるだろうか。いや、大人でもわからない人も、この世ではたくさんおるぐらいですね。ですから、そういうことのためにも子供さんたちと一緒に歌う歌を同時にまた知っておくということも大事なことで、一方ではまた、幼子のような心になりなさいと。鎖国に純真に、幼子のように、まっすぐイエス様を見つめると。で、歌においてもですね、茨の神に出ておったわけですけども、十字架、茨の冠をかぶせられて十字架しようってあるからイエス様、十字架の上でエリエリラマサワクタニと叫んだイエス様、そして許してくださいと、罪の許しがあると、こういうふうにイエス様が受けられた非常に大きな苦難、そしてまたその苦難の中から神様に叫ぶというし、そして祈るだけで、信じて祈るだけで許される許しの神ということが、この短い分かりやすい歌詞の中にも出ています。これ自身はこの歌は日本人の作詞作曲で、言葉を女性が訳して作ったものだったので、分かりやすくなっています。これを見てですね、今日のような記事を読んで、イエス・キリスト様は十字架を歩む、十字架に殺されるまでだったと。自分は正しいにとったらいいという。なんとなく、この十字架の上で叫んだことも、十字架を背負って歩かれたことも、なんとなくイエス・キリストだけ、イエス・キリストはこんなオスカだったと。とぬっかり思いやすいわけです。けれども、昔から無数の人たちが、ルターも言ったという、クリスト者っていうのは小キリストなんだ。小キリスト。それを私は京都の北白川集会で最初に聞いたとき、キリストって無限に大きいような有名な人、私たちはそんな小さなキリスト、そんなことはとても言えないっていう感じしたのを、五十何年も前です。未だに覚えてる。そういう何かふとしたことが、どんな文脈で言われたか、それも全く忘れたんですけど。けども考えてみますと、キリストの無限の愛や真実や許しの愛、そのほんのわずかでももらってるから、小さな小さな小さなキリスト、キリストの一番大事な部分をもらったということであれば、小キリストといってキリストの半分ぐらいの小ささ、のことは到底言えない。キリストは無限大の神と等しいわけだから。でもその大きな太平洋の海の一しずくでもらった、太平洋の海のほんの一しずくでもらったようなものですけども、私たちもまた大きなキリスト様のその生き方と、それによって罪が許されたということをすれば、私たちも少しでも、たとえ苦しいことであっても、担って歩もうと。あるいは苦しいことが突然降りかかってきても、イエス様のこの十字架の苦しみを思うようにという導きなんだと。そこを通って大いなる復活、そしてまた罪の許しの世界へとイエス様が行かれたように。そしてまた、二節の絶望的な状態になって、どうしてエリス神様は私を見捨てたのですかと。必死で叫ばざるを得ないような悲しみや苦しみに襲われることも当然あり得る。そして私たちの日々は絶えず正しい心の在り方から外れていることを知って、許してください、お父様と。信じて祈れば許しよう。 祈って許されると、そういう お方を許してくださるイエス様だと。で、この十字架っていうのは、私たちは見上げる、許しの象徴として見上げる十字架でもあるけれども、様々なことで降りかかってくる苦しみ、そうしたこと、あ、イエス様の十字架のほんのわずかな小さな一部を、イエス様のことを本当に知るために与えられたんだと。これは迫害の時代にあった方々、韓国の戦前のアンイスクという人の朝鮮の学校、キリスト教の学校の教師だった女性ですが、当時戦前は徹底して天皇荒人神として礼拝する、家降りられて近くの神社に全校教職員が行って再敬礼をさせられる、天皇は荒人神だと、生きておる神だぞと。それをキリスト教の学校の教師校長全員みんながですね、とってもそれに対しては嫌な思いしたけど、逆らうならばこの学校を潰してしまうというようなことになる。そういうことから、あるいは一人でも二人でも逆らう教師がおったら、掘り出されると。やむなくそういった命令に従っておった。けども、このアインスクさんはある時に、みんなが再敬礼させられる。その時にちょうど、ダニエル書の中の言葉をふっとこう御言葉がひらめいたって言うんですね。偶像を決して拝んではいけないと。そしてたとえ神様はきっと助けてくれる、たとえそうでなくても、期待する助けがなくても私は偶像を拝まないと。たとえそうでなくてもというのが書物、かなり分厚い書物のタイトルになっていますが、その神様の言葉がはっきりひらめいて、それがですね、少しでもこの十字架のイエス様、これから生じるである迫害拷問、この十字架のイエス様のことを少しでも後からついていくことになるということをはっきり感じたというようなことが書いてありますが、そのようなことでこの十字架ということは私たちが出会うさまざまな苦しみ、また他者で非常な苦しみに遭う方々も何らかの意味でその元気な人たちが犯す罪を、いわば部分的に担わされているんだ、その苦しみですね。イエス様はまとめて全部担ってくださったけれども、そういう意味合いがやはりと含まれているということも思うわけです。内村勘三でした前田多聞の親族、前田美恵子さん、神谷美恵子さんになってましたけども、どうしてこのハンセン病、当時の雷病、ハンセン病の恐ろしい病気に自分でなくてこの方がなっているんだ、なぜ自分でないのか、これは誰しも感じるんでしょうが、そういうところでやはりこの方は私たちが負わねばならない十字架の重み、身代わりになって追ってくださっている存在なんだと、そういった感じというのは多くの方々が抱いてきたようです。そういうことはまずですね、十字架の死に至るまで従順だ、あ、イエス・キリストってこんな人だったんやな、全く自分の歩みと関係なく、それただ罪の許しだけ十字架と結びつけるというのは済んでも不十分だと、この聖書の精神から言ってもですね、罪の許しのものはただ信じて会うだけで許される、そこで新しい生活が本当に転換できるということ、私自身が本当にたった一冊の小さな本 まあ、あるページの数行を立ち読みして、ひらめいて、神様から与えられて、それからずっと変わらない真理なんですね。私たちが予想しないような様々な困難にあったときに、あ、このイエス様の杭で打ちつけられて、そんなことを実際に想像したら、例えなおもないような苦しみ、痛みだと思いますが、迫害、殉教な方々は本当にノコギリで開かれとか、針で刺されるとか、とにかく大変な目に遭って、必死でこうしたイエス様の十字架を思いつつ耐えたという方々もたくさんおったということですね。そういうことで、この聖書の言葉というのは、どのところをとっても非常に重い意味がある。私たち一生かけても、ほんのわずかしか、このイエス様の十字架の後に従って歩むということに関してはできない。限りない奥深い。でも、その難しい奥深いようなことも、一番のエッセンスである、罪の許しはただ信じるだけで、一切の予備知識も犯罪もした、犯罪してもしなくても、知識教も全くなくても、たったたる。だからこそ福音と喜びの訪れたと。で、その福音が与えられて聖霊が与えられれば、聖霊が全てのことを教えるので、その聖霊によって、さっき言った、御言葉が与えられると、ただ一人でも、ご臓がまないとして、その時から、一生の方向が変わったというような方々がたくさん出たわけですね。それは聖霊によって、そうなさった方も、導かれた方もおられたと。で、旧世って、そういうこと、どこまでも、忠実だったということで、それでさらに、ここでは神をキリストあり、あらゆる名に勝るな。この名というのはいつも出てきますが、これも初めて読んだら、あらゆる名って無数の地上でですね、もう人間の名前、その勝る名ってどういうことなのかと、頭ひねる、首ひねるということになりますが、そういうことは全く違って、名というのは本質を表すということで、旧約聖書からある。ヤハウェという名前、エロヒム、エロアハ、エロヒム、エルっていうのは、当時のアラビア地方における全体的な神様の一般的な呼び名だ、言葉だった。そうなくて、その多くの神様、だから、イスラムでも前にも触れましたように、アラーっていうのは、エリ、エルの変形ですね。そういう一般的な言葉でなくて、神の名としてはヤハウェだと。出エジプト記にあるように、私の名は、ありてあるもの。ハヤーという存在するというヘブライの動詞からに由来するんだという意味の言葉があって、ヤハウェは永遠の存在者だという意味があるんだ。本質ですね。だからここでも、あらゆる他の本質に勝る本質、神と同じ本質を与えた。神と同じだというわけです。この神と同じ存在だということが、これは非常に重要であるのに、これを神とキリストと聖霊、同じ本質だと。とか、これを教義だというふうに言ったりする人は中にいろいろおるわけです。あるいは人間が作った教義だと。牧師を名乗っている人、もうそういうことを公然と書いておいて、本当に驚くとともにとても残念に思ったことがあります。その人のもとで学ぶ人は、あ、これは人間を作ったもんだからこんなの信じることないんだと。これは人間が作ったものでは全く異なるですね、これは。これはここにあるように、これは神がパウロに啓示を与えた神の言葉です。それは神の身分と全く同じだ。そして、あらゆるなりまさるの本質。これは神と同じ、本来神と同じ地に復活させて高を上げたと。で、 このことは、いわゆるエホバの証人という団体が一番力を荒れて、打ち砕こうとするのが、この、神とキリストと聖霊が本質は一つだということです。何十年か、もう、50年近く前にエホバの証人が初めて徳島に入ってきたときに、その正体を言われたのに、私も相当な長時間を、以後何年にもわたって、足掛け、20年近くですね、関わりが。その度ごとに、彼らと接触して、で、彼の集会まで行って調べた、調べるためですね。この集会礼拝になるものは、暗記させると。三位一体を否定するか、どこにありますか、手を挙げて、はい、こうである。で、指名をしていると。驚いてしまったんですね。物見の塔の冊子の中に答えが書いてあるわけですけども。ですから、初めて物見の塔に入った人は、あれは根本的に間違っている。キリスト偶像崇拝。人間なのに神と崇める。全く間違ったことを世界のキリスト教会はやってるんだ。という形で叩き込まれるので、全く違った方向に行ってしまうんですね。ですから、聖書的根拠をしっかりときちっと知っておかないと。誰それが言った。エホバの証人が言った。あるいはある牧師が言った。あるいは本で書いてある。そんなことでいけないので、聖書そのものから、キリスト教の牧師だとか何だとか言っても、そんなんと断然異なるのがこの聖書の御言葉であり、聖書を書かした聖霊様、キリストなんですね。のことは当たり前なんですけども、不思議なことに、人間をこの聖書の記述以上に尊重するという風潮が様々にあるということに今まで気づかされてきたわけですね。誰それ先生が言った、誰それ先生が言ったとか言って、そのことをまず置いて聖書そのものに当たらないといけない。当たり前のことだと思うんですけども。で、そのために、このことは重要なので、繰り返し、今までにも書いたり言ったりしてきたんですね。キリストが神様と本質同じっていう箇所を、実際にそうしたこと、間違ったことを、信じている人に示さないといけないと思います。誰それが言うたではなくて。で、そのために今日の箇所、さらには、コロサイ信徒の手紙、一章の、一章の15からですね。フィリピンの次の書物がコロサイですので、コロサイ信徒の時に一章の14から368ページです。御子によって罪の許しを得た。その御子キリストは見えない神の姿。見えるもの。神の姿。いわばこの見えないけれど、いや、見えるようになってこられた方。これはギリシャ語でエイコンですね。エイコン。これから、パソコンで言うとアイコンということが生まれてるんです。見えるもの。エイコン。神の姿、エイコンとなったの。すべてのものが作られ創造前から存在した。これは当然人間じゃないと言っている。そして天のものうちのあるもの、一切王座もしく、目に見えるものも見えないもの、あらゆるシーンも、万物はこのキリストによって作られた。万物は御子によって、御子のために作られた。御子はすべてのものにさっき乗られた。すべてのものは御子によって支えられている。今も支えられている。これはまさに神と同じだと、はっきり言ってることで、そして、この二次説の、万物を御子によってご自分と和解させられたとありますが、このことは、確かにキリストを私たちが受け入れると、私たちを侮辱したものでも不思議と、何か憎しみも消えていく。キリストが離れると、何かそういったものが蘇ってくる。キリストが本当に入ってくると、隔てがなくなって、例えば自然、身の回りの自然に一切関心がなかった。クリスチャンであっても、 星とかに全く関心がないとか、中にそういう人もたまに出会ったりしてびっくりすることあります。が、野草も全然関心がない。雑草。もうそれも大きな高い隔ての壁があった。本当にキリストと結びつくと、今のこのことは。万物は御子によって支えられていると言うなし。今もキリスト、そしてキリストは純粋な愛と真実、永遠性のあるお方、それが支えておるのならば、愛は常に語りかける存在だから、身の回りも空も雲も、みんな語りかける。あるいは、神様のその大いなる真実、愛や清らかさを、讃えている存在だ。だからこの一言で私たちのあり方も変わってくるわけです。キリストは単なるいいことを教えた聖人とか、そういう段階のレベルでは全く違う。今も万物を支えている。その万物を創造したのもキリストだと。神と同じだ。存在だから。こういうふうに、聖書の記述は、人間の意見や教義やそんなものとは全く違う、次元の違うものですね。ここで、繰り返し強調しているわけですね、この最新との一章、最初のところでも。この16、万物は御子によって作られた。神と同じだ。万物は御子によって、御子のための作られた。です。御子、キリストはすべてのものに支援。これがまさにヨハネ伝の最初の一章に言われていることですね。ヨハネ伝というのは、最もよく引用されたりする福音書であろうかと思いますが、さっき言った韓国で、殉教覚悟で、みんなが再敬礼しているところで、しかも、憲兵とかそういったものが、見守ってる、ただ中で一人だけ、イエスなかった。その日からもう家で住めなくなったんですね。で、捕らえられるところを早く逃れて、だけど、もちろん自宅もまともに生活をそれ以降できなくなった。そうですけれども、そのアインスクさんにも浮かんできた御言葉しばしは、ヨハネ福音書の言葉だったんですね。で、このような重要なヨハネ福音書の最初に、重要だからこそ最初に書いてある。ですね。はじめに言葉があった。この言葉は、イエスとして人間の名前がイエスですね。イエスと人間の形をして。そのイエスとして生まれる前からあった存在、ロゴスと言って。ギリシャ世界では、ヘラクレイトスなんかはロゴスというのはなく宇宙の目に見えない星の中心だというようなことを既に感じ取ったというところがあってですね、実はキリストがそうだとという意味もあるわけですね。ロゴスという言葉を使ったで、ロゴスは神と共にあり神であったんだ。で、ロゴスは生まれる前のキリストは初めに神と共にある。しかも万物はそのロゴス、潜在のキリスト、イエスとして生まれる前のキリストによってなった、なったもので、そのロゴスなるキリストによらずになったもの、何一つなかったと。もうはっきりとこのようにですね、キリストというのは2000年前に家畜小屋で生まれただけのもので、決してないと。その前から、永遠の前から、神と同じ、神と同じ存在だった。そのように、それをここでは非常に重要だからこそ、また一章でこの最初で、であるし、前にも言いましたように、この万物を支えている、それと同じようなことが、ユダヤ人に宛てた手紙、ヘブライ人、ヘブライという名前は古いわけですね、ユダヤという。そのヘブライ人の手紙の第一章にもそのことを強調して書いてある。これも前にも何度も言ったことです。その、どこにあったかわからない、なんとなくここ書いてあるではいけない。本当に間違ったことを、信じ込んでしまった人に対しては聖書そのものを示す必要があるので、私も繰り返し繰り返し言ってるわけですね。ヘブライ人の手紙の一章に二節に書いてある。神はその御子なるキリスト、万物の創造者。これ神以外ないわけです。で、御子によって神をこの世界、御子によって、キリストによってこの世界を創造したのだ。御子は神の栄光の繁栄。そこにみんなキリスト 神様、あらゆる美しさ、真実、清をみんなそこに映し出されてあると。神の本質の完全な憐れだと。そして万物、この万物。その力ある言葉、神の言葉によって、もう支えておるというわけです。
はい。
このように、このようなお方がキリストだと。だから、今まで見たらわかるように、人間の教説とか、カトリック教会が作ったドグマだということ、全く当てはまらない。それまさに間違ったことですね。神の言葉で、最も重要視される文章の一つ、ヨハネ福音書の冒頭にも、そして、最晩年の書として非常に霊的な書簡としてのフィリピ・コロサイにおいても、繰り返し強調されている。ヘブライ書にも強調されている。で、その他たくさんの箇所、言ったら私は、その長い年月、20年、30年と、ヘブライ書の人たちと関わって、練習会にも、ヘブライ書から変わった人も、幾人か出たわけです。そういうことのために、この、いかにこれが単なる教説でないか、神の言葉そのものかということを示し続けてきたわけなんですね。はい。だからこれを否定するんであれば、キリストの根本的なことをですね、否定することになるんです。そしたら、聖書の他の記述も非常に違った風になってくるんですね。まあ、これについても詳しいことは当然時間がないから言えないけど、神と同じ本質があるからこそ罪を許すこともできるということでもありますので、人間ならそんな人間の奥の奥にある本人すら気づかないことを許せることができるはずがないわけですね。どんな罪があるかも自分の中にも、あるいは兄弟や親、友人の中にもあるかも、それらも到底読み取れないので、許すなんていうことは全く不可能なわけです。しかもこの許しを実際に実感できてきた人が歴史を無数におったわけですね。それが私もキリスト教信仰の中心に出発点であり、今でも中心にあるわけです。それはキリストが今は神と同じ存在であるからですね。聖霊と同じってこと、これまたいろんな箇所、聖書の箇所ありますが、もちろん今日はそこまでとても時間がありませんので、別にもう一つ、こうでですね、実説の言葉が分かりにくい、あるいはすんなりとは受け入れにくいんじゃないかと思うわけです。神はキリストを高く上げ、あらゆる本質に勝る本質、神と同じ本質を与えた。だからこそですね、天上のもの、まあ、御使いのようなもの、これヘブル書にも出てきますが、御使いたち、霊的なもの、地上のもの、地下のもの、みんながイエスの姉にひざまずいて、すべての下がイエスはキリスト、イエス・キリスト、主である。この主という言葉が、前にも繰り返しますが、日本語では主人とかいう夫を呼ぶ言葉に使われて、主官とかですね、何かの組織の上の人、主官、トップを主官と、主となる、あるいは主張する。いくらでも使う。それにいくらでもどこでも転がっている言葉なのに、ここで使っているのはキュリオスというギリシャ語は、さっき言った、旧約聖書の非常に極めて重要な、ヤハウェイという神の名。それの訳語なんですね。ギリシャ語に訳されたと。ギリシャ語の旧約聖書は世界で最も重要な、膨大な初めての翻訳されたものなわけです。その中で一番たくさん出てくる、キュリオス、ヤハウェイということは、キュリオスというギリシャ語で訳されたわけです。ですから、人たちが使っていた聖書は、新約聖書はもちろんないので、旧約聖書ではキュリオスというのは、神ヤハウェイの名前を言ってるんですね。ですから、イエス・キリストは主である、主人だと。なんとなく大事なんです。そんな単純な意味では決してなくて、神であるという意味がこもっているわけです。これは、ヘブライ語の問題と、まあ、言ってギリシャ語の訳のことと、このキュリオスということがどういうふうにして重要性を持っているか知らなければ、たださっと読むだけでわからない。イエス・キリストは主であるとか言って、意味の重要性が全然わからない。イエス・キリストは神なんだと。 方ですね。今まで伸びてきたのは、あらゆるなに勝る、神の身分であるなら、神と同じものであるなら、だからイエス・キリストこそは神だと。主であるキュリオスというのは神のヤウェと同じだと言っていることになるんですね。で、神と共に主である神を称える。神はそのような存在として人間にわざわざ使わせたと。イエスというと人間として来られた時の名前。キリストは、なお待望された。あるいは大祭司や王だけに注ぐ。クリストス、油注ぐ。神の本質を注がれたものというんですよね。そのお方がまさに神だと。神と等しいんだ。で、この男、今分かりにくいと言ったのは、人間が、まあ、ですね、将来的にあらゆる人が本来ひざまずいて、イエス・キリストたちであると。全世界で今でもそういう人がもうすでにできているわけですが、地上のもの、地下のもの、特に地下のもの、地上のもの、みんなっていうと、これはですね、分かりにくいか、なんか霊的な闇のおるものというふうに限定的に言ったりする人がありますが、これは全体の文明を介して、万物と繰り返し言ってる方法なんですね、他の方に。ですから、万物を支えてると、さっきも参照した通りですね、この際でも。文字通り、その全てがイエスの本質にひざまずいて、全ての下が、イエス・キリストは主であると述べるんだ。これは、すべての下がって言っても、それは動物の下があっても植物は下はないわけなんですけども、それこのここで言おうとしていることは、主であるということを知って称えると、その本質はそこにあるんですね。下があっても、言えない人も、ロアっていう、アであれば全く長い年月言えなかったんですね。老教育の進展によって何とか声出るようにされてきたところですけども、そういう人でもですね、心の下で称える。人間はまあそういうことを言いますが、動植物まで全部含むのか、万物を支えているということで、万物がそのような神様の本質と与えられている。ということであればそうなってくるんですね。さっき強調した通りですね。万物は御子によって御子のためにも作られ、御子を賛美するためにも作られた。そして万物はただ御子によってご自分と和解されられたんだと、コロサイ人とのさっき見た一章のところにあったわけ。ですから、我々もですね、空を見ても青い空、真っ白い雲、あるいは大雨、雷、鳥を見ても、これもですね、イエス・キリストにその力を賛美するように、その真実性や清らかさ、さまざまな無限の変異がある。で、当然そう言ったら、まあ、反論もあって、あの洪水はどうなるのか。そういう、ああいうふうな洪水を起こされた、どういう目的を持っているか、それは神様じゃないと、そろそろわからないけど、わからないから信じるんですね。でも深い意味があると。私たちが少なくともいる無限に深い意味があるわけだけれども、その意味、ただ単にでも聖書では長く生きるといいということではない。キリストはたった33年殺された。でも完全な祝福を受けた方、人たちもそうです。ヤコブなんかは人言語で、聖霊を受けて、これから伝道という時に、すぐに、漁師ヘルダに行って切り殺された。でも復活をする。自分の復活の姿と地上の姿全体と見て神様を見られる。だから、事故やら犯罪そういうことで、あるいは災害なんで、命を絶たれた方々も、神様は全部それを見て再現されている。ところが一方では、長生きして、自分中心に飲んだり食べたり、不正なことをやったり、筋力を振ったり、弱いものを苦しめたり、これでもそういう日本のかつての 人たちに、秀吉にしても信長にしても家康が残虐なことをやったっていうのは数々あったんですね、その前から。そういう人たちは神様に言って、それは当然全て見られていることですので、神様は全てを適切にされると。一方ではそういう人たちに無駄無駄と殺されていった人たちも神様が最善にされると、そういうことで一方でありますが、そういう深い意味の一端は少なくとも神様の力を恐れると、神を恐れるこそ英知の始めだと。神殿にもよくあって、動物学研の紙にも書かれてありますが、も私たちは美しい花を見ても神様いかに強大な力を持っているか、恐れっていうのは感じにくいはずです。そういうこともあって、時には圧倒的な力で神様をしようと思ったらどんなことでもされる。だからこそ悪の力も根本的に滅ぼすことができるのだということをも知らされるわけです。人間の政府、組織、国連、どんな頑張っても悪の力を滅ぼせない。目に見えない悪の力はキリスト、神様だけを滅ぼせる。そういう強大な力を神様は知らせるためにも、そういった我々としては決して起こってほしくないようなことをも用いられる。少なくともこういうことが言えると思います。一方で、ひざまずいて賛美をするということは、私たちも、身近なものを見てもですね、草を見ても花を見ても、これが神様の栄光の一端を確かに表したんだと。そのような目で見る。朝起きて、まず何を見るか。まずテレビとかに毎回言ってみる。まずテレビ新聞、聖書。あるいはまた、まず自然の坂に出て、青い空や白い雲、木々、遠くの山々の山並み。そこで神様の大いなる力と清さ、その美しさ、そうしたものの一端を実際に感じた。それも神の言葉を読むことになるわけですね。神の言葉によって作られたもので、神が支えている。で、そういうふうに、そしたら生活は確かに変わるわけです。神様の本質がそういう万物も今も支え、その愛も全て自然の中にも反映させておると。歴史の中にも反映させている。人間の中にも反映されておって、だから人間は直感的に何が正しいかを分かる。盗んだらいけない。殺してもいけない。学校で学んでも分かる。だから悪いことをしたら言い訳をするというわけですね。で、旧約聖書からそういうような万物が神様に向かっているというようなことがあるので、それは、例えば、もう時間があったりしましたので、詩編の148編。詩編の148編の内容は、そのような詩への賛美。その無限に大きい、あるいは力ある、無限に美しい、あるいは光に満ちた。そういう様々なものをですね、万物が賛美するように招かれておる。全く無意味のを招いたりしないから、そういうものも言って本来賛美できるんだ。で、ここで、ハレルヤということは、これ非常に重要な言葉ですね。で、このように訳してありますと、主を賛美しようというのとハレルヤと違うように感じますけども、これは逆に当然両方褒めたたえよ、主を褒めたたえと同じにしてあります。のがあります。なぜかというと、ハレルヤ、ヤハウェ、先に。ハレル、これはハラルというヘブライ語の二人称複数の命令形ですね。ハレル、賛美しようと、あなた方賛美しよう。ヤハウェを、ヤ、ハレル、ヤハウェ。ところが、主を賛美しても、ハレル、エス、イハウェイなんです。エスって何々を、いわゆる英語で目的格に当たる、をっていうのを強調するときに、その、エス、エットを入れるんですね、エス。だから、主を賛美するのは、ハレル、エス、イハウェイなんです。 それで省略したのがハレルヤ、ヤウェと。だから全く同じなので、だから訳によっては、こんな風に、ハレルヤと、シオサムシヤと、訳して書いてない。もう当然あるわけです。例えば、従来読まれてきた口語訳では、最初から、ハレルヤとカタカナしないで、主を褒めたたえよ。諸々の天から主を褒めたたえよ。諸々の高いところで主を褒めたたえよ。みんな褒めたたえよ。同じハレルヤですか。その訳によって、訳する人の主観的な感じ方によって、ニュアンスなりが変わってくることなんですね。天も高いても、見つかいも、万語も、星々、火をつけも、全部そうだ。みんなその主を賛美しようと呼びかけられてる。それは相手が賛美できる存在だからです。例えば私たちはほとんど、石ころがです、賛美する力はないか。石ころに向かって誰か、おい、賛美しよう、賛美しよう、言う人は一人もいない。それは石ころなんかは全く賛美をしないと、確信してるからですね。ところがその確信がそもそも正しいのか。私ども、こういった、この聖書の、内容を見て初めて自分が当たり前だと思っていること実はそうでないんだと知らされたんですね。この詩篇の著者深い霊感を受けた人、それが世に何千年もこれ伝わってきたんですね。その人は星も月もみんな呼びかけたら要は答える存在なんだ、賛美できる存在なんだ、あの光が賛美できるんだ、賛美するんだ、みんな主の皆を賛美する。で、この何節以降、地においても、ハレルエセアムヤハベ。海にする竜っていうのは、これは、巨大な生き物のゴルト、深淵よ、火よ、氷よ、雪、御言葉を成し遂げる。嵐を見ても御言葉を成し遂げる。私たちは嵐を見て怖い。なんですが、あの強い力によって御言葉を成し遂げる。山々も丘も獣動物たちも全部含まれている。地を這うもの、今日のところでは地の中に住んでいる様々な昆虫たちもです。最終的に諸国のために人間もみんなそうだ。13にあるように主の御の本質は、その意向は天地に満ちているのだと。万物を今も愛なる神様、キリストは支えておるのならば、そこに神様への愛や真実の美しさの力が宿っておるのならば、当然それは賛美する。で、それらもですね、霊的な耳には賛美してもわかるようになる。物理的な自然科学的な判断力だけでは全然そのことはわからない。私がずっと前に、何度も言いましたが、50年、前からカール・フィリキの聖書を非常にたくさん引用していることから聖書に戻る非常にいいということもあって、どこ開いてもいいと。その中でいくつもぶっと、50年前だって忘れない、あのイエス様が意思がもう叫んでると言われたことですね。あのこともそうです。私が叫なわければ、人々が叫なわければ、意思も叫ぶ、意思の叫びと。京都の北シェラフシク修会で私は気が持ったんですけども、そこの富田和久という人が石の叫びって話されたことがあります。石も叫び出す、実際にそういう実感を持ってた、単なる例えでなく。カール・フィリティもですね、石や雲やら木々やが何も語りかけていない、対してそうなのか、単なる人間の狭い感覚に過ぎないということをですね、暗示して、その一言は未だに残ってるんですね。確かにそうなんです。もうしばしば私自身もこう山に住んでることもあって、人が語りかけるずっと植物やそれは大空が語りかける。今は 夜には、木星とその今度星がですね、とってもよく見えるわけです。まあ見たことがない人は、ぜひ見てほしいと思うんですけども、夜暗くなって八尺で南の方に見える強い輝きが木星であり、その左が土星ですね。で、そういうようなことで、私たちの生活も様々な苦しいことが起こり、どうしてこんなことが起こるのか、どうして私だけに起こるのか、というような思いを持っている方々も、様々におられるわけですし、私たち自身もいつそんな特別な事態に陥るかわからないわけですけれども、そういう時でも、神様を信じ、そして、このように、どんな時でも喜び、賛美しようという、その旧約聖書からそのことがはっきり予言的に記されているということを思います。私も絶えず、他のものを大事とするのでなくて、まずは他の大事なものの背後に、イエス・キリスト様、こそは神と同じ存在、主であると。ね、これ、公に述べておりますが、このことを与えられる機会を用いて、証しもしていきたいと、そのようにさせていただいてと願うところです。はい、以上です。
ありがとうございました。それではしばらく黙想をしてください。